西条雄二の兵庫町歩き。
さて、この兵庫町歩き、
はい、
今年2巡目ということになるんですね、はい。
まあ、兵庫県内にいわゆる町というのが12町あるわけなんですけども、はい、去年1年かかって自由に一つずつ毎月歩いてきました、
はい。
で2巡目になりました、バッター順は変わりました。
打順が変わりました、
はい、打順が変わりました、はい。今回一番バッターになりますのは大使町、
はい
はい。去年の10月に大使町は行ったんですけれどもね、今年また大使町に寄せていただきました。
季節を変えて、
はい、5月18日水曜日でしたかね、うん、行きました、
はい。
で大使町と言いますと、もうご存知の方多いと思います。非常に交通の便のいいところでして、姫路の西側ですよね、
うん。
でまあ、高速道路で通っていったら大使降りたすぐやし、はい、から JR も新快速が、はい、あの南側のところで、
うん、
あの網走、はい、止まります、発着しますからね、はい。だからね、通勤とかあの学校行くのに便利やということで、うん、若い人がどんどん増えてるんですって、
はい。
さっき言いました、あの兵庫県内に12の町があるんですけれども、うん、その中でですね、はい、15歳以下の若年人口割合というのがあるんですけども、
はい、
これの高さが播磨町と1に争うと、播磨町も若い町ですからね、
うん、
と65歳以上の高齢人口、
はい、
この割合が一番低いという、ということは若い人が多いという、
ね、
そういうことですね。
街なんですよね。それだけまあ働きやすいというか、うん、
はい、
活動的なところです。それとまたこと全国的にですね、この間から有名になってますのは新庁舎、
はい、
役場ですね、
うん。
非常にユニークな感覚のですね、建物でして、はい、
うん、
今も全国からあの見学の方が絶えないようなことを言っておられました。
うん、なんかこう外からもうなんかこう議会のやってる様子が見えたり、
はい、3棟あるんですよね、はい。いわゆるまあ役所の方がするのは、いわゆる行政棟というのはお仕事、はい、普通のお仕事するとか、はい、それから議会棟というのはこの字型にあるんですね。で行政棟があって議会棟というのがあって、はい、普通議会言うたら、まあ、行政棟の上の方6階とか8階にあって、うん、はい、一般の人はなかなか見にくいんですけど、うん、ここは1階にありまして、
はい、
正面ガラス張りやからね、
うん、
この字型の真ん中が芝生あるんですよ。そこから見れると誰でも入っていけるんですよ。そういう議会棟があって、うん、もう一つが交流棟といいますか、町民の方は誰でも使ってください、
はい。
ですから、ね、大きな災害があった時にはこれ避難所になるからですが、うん、塀とか柵ないんですよ、
はい、
いけいけ、
う
ん。これはまあ河野さん交流棟のところでは毎日なんかいろんなまあ催し物があるんですけれどもね、
はい、
ちょうど僕行った水曜日ですけども、街道交流広場という広場があるんですけど、ここで農産物の直売所、
はい、
ふれあい市と言っておりますけれど、毎週水曜と金曜日午前中にやってるんですね、近隣の農家の方が作られたやつ、これはまあどこでも今朝市とやってますけれどもね、特にまあ今のことですか、人参、新しい取れ取れの人参とかね、はい、新じゃがが出始めやで、綺麗な顔してましたじゃがいももね、はい、そら豆とか大根とかもいっぱいあるんですけれども、
はい、
大使ふれあい市の会長してはります島澤清美さんにちょっと話を聞いております。まあ、最近各地で農家の方がまあ朝市とかそんなやられますけれども、大使町としてはどうですかね、これから大使町ならではのなんか味を出していこうとか、そんななんか考えあります？
はい、大使町ならではとしては、まあ、ここは聖徳大使のゆかりのところということで、うん、紫色なりそういう色のを貴重にしたものを出していきたいということで、まあ、特に今は、まあ、色は、紫を持っていきたいんですけど、なかなか紫のいうのはないんで、うんうんうん、時によったらブロッコリーなり、
はい、
それからカリフラワー、うん、そういうのでは紫色、
なるほど、ね。
それからあと白菜の出る時期ではオレンジ白菜で、
へ、
ね、もう本当にオレンジクイーンってね、そういう名前の出すんです、
へ、
ね。それとそれからタケノコ白菜で、
タケノコ白菜、
はい、もうタケノコのようにずっと縦になった細い白菜です。
あるんですか、そんなの？
そうです、
へ、
そんなのを、まあ、我々メインして出してみたり、そういうのでして、これからはいろいろ先ほど言いましたように、その紫色を、まあ、貴重にしたものをいろいろ考えていこういうことで、はい、今はまあ試行錯誤をやっていった状態なんです。
あ、そうですか、はい。あ、今一つキャベツが売れましたよ、
はい、
キャベツ買いありました、
はい、買いましたよ。
よくかここへは
買い、いや、ここよく来ます。
うん、今日はキャベツだけですか、他には？容器凍ってる、ちょっと待ってください。なすび、大きいの見えてますやん、
はい、ズッキーニ、
ズッキーニ、あ、そうか、そうか、タケノコも凍って、
エンドウと、
うん、
ニエンドウ
全部買い占めてんねや。お前肩こらさんより、
はい、ありがとうございます、
すいません、
はい、
いやいや、なかなか好評ですな、
はい、なしでね、もう出すにはやっぱり品質をね、
うんうんうん、
やっぱりしとかなんだら、お客さんやっぱり一元じゃ困るぞということで、
はい。 はい、なかなか人気でしてね、で紫色を中心にした野菜をと思って、紫色の野菜というのは、まあ、あることはあるけどそんなに数はないけど、
う
ん、
そうですね、
でなんで紫色かと言いますと、要するに聖徳太子の、ところもあるわけなんですけど、
はいはい、
昔官位12階というのがありました、最高位が紫色の色
ですね。一番ね。
高貴な色ですよね。
そうそうそう。だからそれに合わそうというところを、そういう特色を出そうということで、農家の方も頑張ってはりますが、今言いましたこの交流棟というのはありますけれども、はい、ここの2階がですね、いわゆるいろんな部屋がありまして、貸し室といいますか、一般の方のグループとかサークルに貸してるんですよ。
はい、
で僕行った時たまたまね、英会話の教室やってましてね、サイドバイサイドというね、
はい、
これ飛び込みで僕入らせていただいたんですけど、12、3人の高齢者の方、こうまあ、若い方もおりますけども、大体高齢者中心で。でね、普通の英会話というより、ここはね、ちょっとクラスが上なんかな、やっぱり、ご自身が2週間に1回授業あるらしいんですけども、その、間に自分の周りで起きたトピックスというか出来事をですね、自分で喋る。
英語で。
英語で。だから自分で文章作って、で、それを発表すると。
はい、
で、先生、講師の方が、あの言い方はそうやけども、英語ではこういうふうに言うんですよとか、具体的に教えていくという。
なるほど、ね。
はい。ちょっと雰囲気と、あれを聞いて、インタビュー聞いてください。
After hiking, I felt comfortable sense of tiredness. I was satisfied.
Okay, everybody finds this word difficult to pronounce. Because...English people don't pronounce this part. Here we go. You're saying comfortable. No. Comfortable. Okay.
ここで本で発表されますね、
はい、
それはやっぱり発表の分なんか自分でも毎週考える
もうそれが大変なんです、すごいプレッシャーになってます、
それも楽しみでしょ、
まあね、あの他の人のねお話聞くのも、楽しみです、
私会社どいてから海外旅行が好きなんで、で2人で行きよったらやっぱりどうしても英語が必要なんで、これでここに入らせていただいて、やっぱり随分助かってます。
楽しいですか？
いやもう苦しいことばっかり自分が言おうとすることはね何とか言えるんですけどね、なかなかね皆さんの話がね分かりません。
聞くの大変ですよね。
はい、大変です。い
や私なんか最前からチンプンカンプで何が分かんない、
もう分かりません
頭の体操なんていいですよね。
あ、そうなんです、そんな思ってね一生懸命頑張ってるんです、
いや皆さん和気あいあいの中で
自分の言いたいことは言える、
やっぱり自分で1週間かかってこう文考えますから、でそう考えるのは頭の運動になるというわけですね。
でもまあ一般的にはね、ヒアリング聞けても言い返せないっていうのが
ですね、
もどかしいっていうのが、
講師の方イギリスの方やと思うんです。イギリスはこういうふうに言うんだよ、言ってですね、一般には平面に言うけどトントコトントコ言うた方がええとかね、そういうようなアドバイスを入れてくれる、なかなか実践的な、教室でした。さてお昼になりましてね、お昼ご飯をこう向こうでね、今度はねかくれんぼという、これは鉄板焼き屋さんが大きなところなんですけどあるんですけどね、新しいメニューを出したと、大使味噌焼きそばっていうの、
大使味噌有名ですよね、
そう大使味噌を使った。で去年10月の時はね、イチジクの田楽寺の食べましたわ。やっぱイチジクも向こう有名ですから。だからイチジクの、天ぷらの上に、大使味噌をあえたもんとかね、食べたんです。今回はこの焼きそばでしたね。これまた濃厚な味なんですけどもね、なかなか美味しいんですよ。で、この、焼きそばの上にトマトが乗ってますね。これまた珍しいなと思って、このマスターの小野喜一さんにちょっと聞きました。
この新しいに始めた焼きそばですけれども、
はい、
大使の味噌が入ってますね。
あ、もちろん。
どんなもん、隠し味としてはどんなもんが入ってるんですか？
味噌だれを作る上でね、ピーナッツとか。
ピーナッツ、
あと、リンゴ、生姜、ニンニク、あと、一味とかね、ごまとか。で、隠し味に、ちょっとスパイスが入ってると。
へ
ぇ、はい、これは、ちょっと秘密で、いうことで。
なるほど。企業秘密ですね。
いや、そんな大したもんじゃないですけどね。
わっと見てびっくりしました。上にトマトを乗ってましたね。
はいはい。
焼きそばにトマトを入れて、僕、初めてなんですけど、
ね。
ね、
あれね、やっぱりこう、味噌って、甘い、ね、甘辛い印象があるんやけど、トマトをその、加熱すると、酸味がものすごくね増すんですよ。で夏に向かってあんましこってりっていうのもあれやから、それでトマト入れてみようかと。だからなかなかこう酸味のバランスと味噌の香りとでうまいこと言ってると思うんやけどね。
なるほどね、
まあ、ここのお店もあの味噌焼きそばというのはね、前から作ってはったんですけども、ちょっとやっぱり地場産の自分とこの大使味噌、特にこの大使味噌というのはご存知の方もあると思いますが、兵庫県の認証食品ですから、もうこれを売り出そうということで今頑張ってはるんですね。はい。さて、もう一つね、この大使町といいますと、僕らはあの聖徳太子のまあね、そうですね、ゆかりの土地ということで、それは大使町やからね、前からね、イカルガでありますし、ね、これ有名なんですけど、もう一つ僕初めて知ったんですけどね、はい、徳道上人の生誕地であると。徳道上人というのは、まあ、あのお遍路されてる方なんかはご存知かもわかりませんが、はい、西国33箇所巡りがありますね。これを開いた方なんですよ、
はい、
でこの徳道上人の生まれたのがここの大使町の矢田部というところで、もう1300年か400年前の話なんですけども、はい、そこで生まれられて、でまあ修行されて偉い坊さんになって、うん、でこの方がね、67歳の時に仮死状態、病気でね、一旦死んだみたいな状態になるんですって、
はい、
で、あの世の入り口まで行った時に閻魔さんに出会いまして、うん、で閻魔さんがですね、うん、世の中のこの不幸な人いっぱいおると、でそれを助けるために全国にその33の観音さん、観音像ね、うん、観音さんが祀るようにして、それをこう広めてくれと言われて、はい、宝印という宝の印と書きますが、うん、これを授けられて、そこでふっと我に返って元に戻ってきて、それから33箇所を定めたと、はい、まあそういう言われがあるんですよ、うん、その方の生まれたところがこの大使町やった。でこれから大使長としてもね、やっぱり聖徳太子もそうですけども、うん、そういう立派な方が生まれてはるんやからということで、
じゃここがというそのなんか碑が、
あのね、碑といいますか、お寺があるんですよ、矢田部というところで、ね、はいはい、この聖光寺、清い光の寺と書くんですけども、うん、ここのお寺のところに、まあ裏手の方にあのお堂がありましてね、
はい、
ちょうど私の行った日がその徳道上人のですね法要の日なんですね。5月の18日と秋の9月に2回やるらしいんですけど、はい、地元の方集まりまして法要しておられるということで、まあ、僕もそういうことで詳しくなかったんで、矢田部自治会長のですね栗岡忠さんに聞いてます。栗岡さん、私はあれですね、徳道上人がこちらで生まれたいうのを今日初めて知ったんですけども、はい、
そうですか、うん、まあ、あまり知られてないのがほとんどなんですけど
の
でね、
ここは聖光寺というお寺ですけれども、
ここの、はい、
この近辺でお生まれになったんですか。
はい、ここのそこにね、うん、聖光寺の北側に産湯の井戸いうのがあるんですね。
井戸、あ、で今日はその法要があるということですが、はい、この法要も毎年行われてるんですか。はい、
5月18日と9月18日2回ね、2回ね、法要されて行ってます。ずっとそれこそこのお堂ができてからずっと続いてます。
あ、そうですか、はい、歴史にあるもんですよね、ほんなら。
はい、そうです。
大使町いたら僕らはね、
はい、
聖徳太子のとすぐこうやって出てくるんですよ。
そうですね。まあ、それまあ偉い聖徳太子にはね、かないませんけども。
いや、これは徳の上人と立派な方ですからね。
まあ、そういうふうに考えますと、まあ、大変な偉い方やろうと思いますね。
はい、地元の自治会としても、そういうことでずっとこう守ってはるわけですね。
そういうことです。はい。だからこれをお堂を作ってからこれができたのが昭和の係ですね。もうだから大方は100年が来ようんですけどね、
うんうんうんうん、
これは、守っていくいうのが大変やろ思いますね、うんうん、これからのがどないというかね、今までよりも大変やろ思いますけども、うんうん、そういうことでみんな頑張ってるんですけどね。
そうですか、はい、ね、まあ、地元の方の協力はなかったら
続き
ませんもんね。
そうです
ね、はい、そうですね。まあ、この徳道上人のことにつきましては、大使町の方もですね、これからまあ力を入れるということだと僕は思うんですけどね、ただまだ初めでしてね、それもね、ですから地元の方とお寺側のお寺さんと役所とやっぱりうまくとこう話し合っていって、というのを急にたくさんの方が見学に来られても、ここの聖光寺のところのお堂というのは普通閉まってるんですよ。閉めてるのは一般のお家みたいなもので閉めてるんですね。ですから急に来られても困るという、だから産湯の井戸というのはというのは話ありましたけども、はい、それも檀家さんのうちの屋敷の中に今あるらしいんで、僕も見ることできなかったんですね。でそういうことで、まあ、これからもしくは徳道上人のそういう石碑、ちょうど聖光寺というお寺の前に石碑もあるんですけれどもね、はい、見たいと思われる方は一遍役所の方にですね、うん、役場に電話していただければいいと思います、はい、でこれ、大使町役場 の、 経済、産業経済課というのがあります。産業経済課、電話番号が079-277-5993 079-277-5993、こちらであの役所の方に行きますんでね、ここであの徳堂証人ちょっと関心あんねんけどもって問い合わせていただければいいと思いますね、はい。さて、それからさっきから話が出てます大使町の特産品、うん、お味噌もありますけど、いちじくもある、
はい、ああそうですね、ここ全部作ってましたね。
そうですね、でここは朝取りで糖度が非常に高い、うん、13度以上のといちじく出すということで美味しいね、有名ですね。最近ジャムとかいちじくジャムの他にもスイーツになってまして、いろいろやってるんですけど、はい、もう一つね、今年からね、あのふるさと納税のお礼の品物にいちじく登場するんですよ、うん、力入ってますよ、はい、大使いちじく部会長の広田俊勝さんに話聞きました。
特にね、朝取りいうやつを、ベースにとるんです、うん、朝取り言うたらほんま言ったらね、それ取ってその晩食べるなり明くる日食べるのはもう最高なんですけど、長距離なんかやっぱり東京とかね、いろんなところからお客さんもありますんで、そういうような時にはやっぱり2日前3日前取って、その日が最高になるような、
美味しいなるように取るわけです
ね。そのようにして取って、あの出荷するということで、なんか今回のふるさと納税、いやふるさとのね、うんうんうん、あれも同じように今今日の午前中会議しとったんですけど、うそういう取り方をね、何件かがそういうのがあった、当たった時には、あの目合わせて、その時にこんなぐらいのやつを出そういう話をね、あの7月8月か何に、ね、あのするんです。
大使町のふるさと納税の、はい、まああのお礼の品物に一時不安、はい、送られるという話になったわけですね。
そう
です、去年もありました。
いやいや、今年から
今年から、はい、わあ、責任重大ですな、
はい、そうなんです
、
もうあの予約は、うん、8件かな、早く来てますの、
はい、一応部会としては頑張らないといけませんね。
そうですね、やっぱりあのね、近くの人やったらそのまま持って帰ってそのまま食べたらいいんやけども、やっぱり遠いところへ
送るわけですね。
そうですね、それなりに良品を、
そういうことです
わ、3日後2日後に最高になるようなやつを送るということで、今みんなであの、ね、調整するということですよ。
そうか、そうか、はい、今目の前にケーキが来てるわけですけども、はい、いちじくも大使の場合いろんな形のもんに商品になってるんですね。
そうですね、はい、
これね、いちじくのホワイトケーキっていう名前で出してるんですけど、ね、ホワイトチョコレートとヨーグルトと生クリームとで、いちじくジャムを練り込んでる結構濃厚な感じの白いケーキなんですけど、意外とそのホワイトチョコレートといちじくのこうプチプチ感とが合うので、ぜひ一度食べてみてください。
楽しみな、いただきます、
はい、
と、うん、言って食べ
いただきました。もう、本当にもう濃厚な味でね、美味しかったですね。だもちろんこれだけね、和菓子のにもいちじく使ってるし、いろんなタイプがあるんですけども、はい、このいちじくホワイトケーキというのは、あの、交流広場、今話聞いたところなんですけども、うん、そこにあの、カフェの腹っぱっていうのがありましてね、はい、そこで出てるんですが、はい。いっぺん皆さん食べてみていただければと思います。
はい。
まあ、いちじくというのは本当にもう、本当に新鮮だからやから、近くでは美味しいんやけども、送るとなりますとね、
はい、
で、この、だいたいいちじくの収穫は7月の末から8月がまあ最盛期なんですよ、はい、だから今予約はまあ来とるんやけども、うんうん、どうして送るべきかというのね、うん、同様あの部会の方9人の部会におるんですけど、
ね、大変ですよね。あれあのイチゴなんかでもそうですよね。
そういうことですね。
あの崩れやすい、
うん、そうそうそう、
もそうですけれども、
柔らかいからね、
ね、一個一個本当に
どういうふうにして送るか
すぐに送らなきゃいけない
ですし、ちゃんとお座布団敷いて、
いやいや、ほんま
不安にね、
はい、そうそうそう、まあご期待ください、
はい、
さて今日のリスナープレゼントですけどね、うん、あの地元のあの産業で神戸マッチというのがありますね、古いところなんですが、はい、ここがですね、このマッチのお香というのか、お香のマッチというのかよう分かりませんけども、
はい、
日々10ミニッツアロマというのを前回の取材でもお話ししたんですけどね、はい、マッチの軸がお香になってるんですよ。
要するにシュッとこう吸って火をつけて、そのまま
置いといたら、10分間お香の香りがふわーっと
香り
するでしょう。いや、これでなかなかの優れもんです、うん、今外国の人が非常に喜ばれて、
いやいや本当大した
もんですね、はい、お土産にするんですよ、
ね、
大した
もんだよ、大したもんだよ、いうやつで
なるほど、
いや大したもんシリーズで
突然あのやってきた、
はい、味噌もそうですし、
そうそうそうそう、
イチジクもそうですし、
こういったここのマッチの軸を使ったお香、
大したもんシリーズです、
はい、でこの、日々 10ミニッツアロマというまあ商品名なんですけれども、はい、これは4人の方に今日はプレゼントすることになっております。
これはゼラニウムの香りとかっていうの
は、はい、30本、香り2種類ほどあるんですよ。なかなかいいんですよ。
あとレモングラスかな、
はい、これはね、うん、これはこちらの方から送らせていただきますので、どの香りになるかはまたご期待ください、はい、プレゼントの宛先です。
はい、メールは asa@jocr.jp asa@jocr.jp、 ファックスは078-361-0005、078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西三上紀美也の情報朝市までお寄せください。ぜひマッチのプレゼント希望と書いてお寄せください。
今回は大使町ですけど、来月はね、はい、稲川町行きます。
おー、
は
い、今度は東ですね。
ただ銀銅山遺跡なんかを巡るつもりですので、はい、ご期待ください。